ここからの時間は奈良県内の交通安全情報や交通安全のアドバイスをお伝えするナポくんナピちゃんの交通安全情報をお送りします。今日も警察官の皆さんと一緒にお伝えしてまいります。まずは奈良県警察本部から奥田さんです。よろしくお願いします。
はい、奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
はい、
そしてもう一人どうぞ。
皆さんこんにちは、郡山警察署交通課から来ました藤北です。よろしくお願いします。
はい、奥田さん、藤北さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、藤北さんは今回実は初めてのラジオ出演なんですよね。
はい、はい、そうです。今年の3月から郡山警察署の交通課で勤務をしています。
はい、
私自身交通課で勤務するのは今回が初めてなんです。
そうなんですね。
はい、
交通課で日頃どんなお仕事をされているんでしょう。
郡山警察署の窓口で免許更新の手続きや車庫証明、
はい、
道路使用許可などの許認可業務をしたり、
はい、
あとは幼稚園や小中学校、福祉施設などで交通安全教室もしています。
うん、藤北さんは今年からこの交通課で勤務をされているということなんですが、
はい、
交通課でのお仕事っていかがですか。
もう日々勉強中です私自身も3人の子供がいるんですけど、子供への安全教育として、
うん、
交通安全教室の大切さとかやりがいをすごく感じてます。
なるほど。じゃあ警察官としても保護者としてもこの安全教育の大切さを実感されているわけですね。
はい、そうなんです。子供たちが事故などに遭わないように、うん、交通安全教室に参加いただいた保護者の方に同じ親の立場として保護者自身が交通ルールを守ること、
はい、
加えて子どもさんへの安全教育の大切さをお伝えしています。
うん、
この仕事をしていてもう一番嬉しいことは、
ええ、
交通安全教室での子どもたちの笑顔なんです。
うん、
もうめちゃくちゃ可愛くてね毎回毎回パワーをもらってます
、はい、子どもたちの笑顔って本当にパワーもらえますもんね。
藤北さんの交通安全教室では、
ええ、
子どもたちが交通ルールに少しでも興味を持ってもらえるよう、
はい、
様々な工夫がなされているんです。
ほう、例えばどんな感じなんですか。
はい、私は普段大和郡山市役所の交通指導員さん3人と一緒に交通安全教室を行っています。
はい、
この大和郡山市役所の交通指導員さんたちが本当にすごいんですよ。うん、子どもたちがね交通ルールを楽しく興味を持って学べるように、
はい、
ガチャガチャとか
あ
の自動販売機の手作り装置を取り入れたり、毎年新しい人形劇を披露したり、もう子どもたちを飽きさせることなく、うん、常に笑顔が絶えないんです。
すごいですね。楽しく学べてしかも交通安全にもつながるってとってもいいことですよね。
はい、
なんかもっともっと藤北さんの交通安全教室のお話をお聞きしていたいんですけれども、そろそろ本題へと参りましょうかね。
はい、
ではまず初めに奈良県警察から皆様にお知らせです。
はい、お伝えします。奈良県内において飲酒が絡む交通事故は7月末現在で回数ですが24件、
はい、
前年に比べプラス4件、また飲酒運転検挙件数は243件、前年に比べプラス181件とともに増えています。
うん、お酒を飲んだら正常な判断ができないことがあるかもしれませんからね。
はい、
お酒を飲むときにはあらかじめこの車に乗らない環境から整えておくっていうこともいいかもしれませんね。
はい、タクシーを使うとか、うんうん、飲まない人にお願いして送迎してもらうとか、
うん、それはいいですよね。
はい、奈良県警察は飲酒運転の取り締まりを強化しています。
はい、
バレなければいいなど自分勝手な言い訳を作って運転することは絶対にダメです。
はい、
飲酒運転は犯罪です。皆さん飲んだら乗るなを合言葉によろしくお願いします。
はい、リスナーの皆さん改めて飲んだら乗るなですよ。
はい、そして8月26日現在奈良県内で発生した人身事故は1699件です。
はい、
交通事故で亡くなられた方は16人で、
うん、
そのうち9人が65歳以上の高齢者です。
はい、
昨年に比べて人身事故件数、交通事故死者数ともに増加しています。交通事故はちょっとした気の緩みや確認不足などで起きてしまうことがあります。
はい、
皆さん気候がずっと暑くてぼーっとしてしまいがちですが、うん、気をつけましょう。
そうですよね。でもそれにしても今お話にもありましたが本当ずっと暑いな
暑いです、
ね、いうのがありますが、 毎年あの夏になりますと気温の上昇が話題になって、はい、暑さ指数っていうのが発表されて、これによって熱中症警戒アラートが環境省から出されたり、熱中症を予防するよう外出だったり外で遊ぶことを控えていたんではないでしょうかね。
はい、夏の全国高校野球も午前と夕方に分けて行う2部制が実施されたり、
はい、
最近では突然の豪雨で大雨特別警報が出た地域もあり、年々気候の変化に警戒が必要となってますよね。
ね、本当に警戒が必要だなというのを感じることが多々ありますが、
はい、
あの大雨特別警報が、ね、出たところでは土砂崩れなどの災害もあって、はい、通行止めになった道路もありましたから、今後も道路状況に警戒が必要になりますよね。
そうですね、まだまだ暑い日が続き、今後も異常気象が発生することもありますので、注意が必要ですね。
はい、
では前置きが長くてすいません、そろそろ今日のトピックスいきます。
はい、
今日のトピックスは新学期に向けた通学路における交通事故防止です。
はい、
皆さん夏休みなど長い休みが明けると、通勤通学する方たちの気持ちが緩んでしまい、道路上での危険意識が薄れている場合があります。今日はこのラジオを聞いて、ぜひ通勤通学時の皆さんが交通事故に遭わないよう安全に通行してほしいと思います。
なるほど、まあ、2学期からもね、皆さんには事故のないように通勤通学をしてもらいたいですよね。
はい、
夏休みが終わったという人もいれば、まだ夏休みだという人もいるという、ちょうどそんなタイミングでもあるかなと思うんですけれどもね、あの学生さんたちにとって特にこう注意しないといけないことって何でしょうかね。
はい、通学路など自宅の近く、この通り慣れた道が要注意です。
はい、
いつも通ってるから大丈夫とか、ここは交通量が少ないから安心などと思い込んでいませんか。このような場所で交通事故が起こりやすいんです。
そうなんです、見通しの悪い交差点や止まれの標識がある交差点など、車が曲がってくるかもしれない、歩行者が飛び出してくるかもしれないと危険を予測して右、左、右、後ろの安全確認をお願いします。
はい、あの住宅街の交差点でね、自転車がノンストップでビューって走ってくるとか、あれ本当危ないですよね。はい、
そうです、信号も何もない小さな十字路とか丁字路とか、街の中にはたくさんの交差点があります。
はい、
この交差点での出会い頭事故が多いんです。
本当に交差点でのヒヤッとすることっていっぱいありますよね。
北山さん、では交差点でヒヤッてしないためにはどうしたらいいでしょうか。
これはやっぱり止まってお互い安全確認をするっていうことですかね。
そうなんです、車も自転車もそして歩行者の皆さん、交差点ではしっかり右左周りの安全を確かめてくださいね。
はい、
何も考えずに進むとか、大丈夫大丈夫とか思って進んではダメですよ。
そうですね、慣れっていう感覚は危険意識が薄れて事故の原因になってしまうということをまずしっかり認識をしていただいて、で道路を通行してもらいたいですよね。
そうなんです、皆さんが事故に遭わないよう、そして一件でも事故を減らせるように、私たちは何度も皆さんに伝えていくことが大切だと思っています。
はい、
北山さん、
はい、
もう何度もね、ラジオで伝えさせていただいていることなんですけども、
はい、
奈良県警で取り組んでいる運動の一つで、歩行者もドライバーも合図で伝える横断歩道などの渡り方、覚えてくださってるでしょうか。
当たり前じゃないですかもちろんしっかり覚えておりますよ。渡るならレッツサインですよね。
さすがです、北山さん。はい、そうです、奈良県警では渡るならレッツサイン運動を実施しています。
はい、
渡るならレッツサイン実施校として、奈良県下の小学校半数以上が賛同しているんですよ。
お
ー、この運動も交通安全教室で子どもたちにしっかり伝えていますので浸透しているかとは思いますが、もう一度リスナーの方々にお伝えしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、道を渡るときは子どもからシニア世代までの全世代の方々にしっかり手を挙げるなどの合図をして渡りましょうという運動です。
はい、
歩行者は手を挙げるなどの合図をして渡りますという意思をドライバーに伝える、
はい、
ドライバーも横断する歩行者がいたら止まる、
はい、
歩行者は渡り終えた時にドライバーに会釈などをしてお礼の気持ちを伝える、 これで安全で気持ちよくお互い通行してもらえるはずです。
はい、そうですよね。道路を通行するすべての人が交通ルールやマナーを守ることが大切ですよね。
はい、その通りです。奈良県警察では渡るならレッツサイン運動以外にも、横断歩行者保護宣言事業所プラスという取り組みも推進しています。
はい、漢字がなんかいっぱい並んでますが横断歩行者保護宣言事業所プラスですか。知らないリスナーの方もいらっしゃるかもしれませんので詳しく教えていただけますか。
はい、横断歩行者保護宣言事業所プラスという取り組みは、はい、加盟事業所の従業員さんたちに、運転手として横断歩道における歩行者優先を実践していただき、
はい、
歩行者としては渡るならレッツサインと同様に積極的に手を挙げるなどの交通行動に取り組んでいただくものです。
はい、
ぜひこの取り組みに参加しますという事業所の方があれば事業所を管轄する警察署に申し込みいただければと思います。
はい、
警察だけでは交通の安全を守ることはできません。道路を通行するみんなが交通ルールを守ることです。ぜひ積極的な加盟をよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
その他にも日頃から通学路において見守り隊や交通安全母の会、PTA などの地域の方々が一緒に見守っているからこそ、町の交通の安全が守られていると思います。皆さんいつもご協力ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、私の子供も小学生で、30分ほどかけて学校まで通学してるんですけど
30分ってそんなに歩くんですか。
そうなんですよ、結構遠いですよ ね、
遠いですね。
きっとね、あの6年間通い続けたら足腰がきっと強くなりますよ
確かに本当ですよね。
はい、そんなこんなんで小学校までね遠いんですけど、通学路の大きな交差点や交通の危険な箇所で見守っていただいている方々に本当にあの感謝してます。ありがたいです。
はい、
はい、見守り隊の方々も自分自身の安全のために目立つ服装を心がけていただき、子どもたちのことに気を取られすぎて車道に出てしまうっていうことがないように十分気をつけていただくようお願いします。
はい、このスタジオがあります奈良市の方ではもうすでに新学期が始まってるんですけれども、
はい、
もうあの見守り隊の方もね、朝からまだまだ暑い中ではありますけれどもね、あの子どもたちにおはよう、いってらっしゃいっていう声をかけながら見守りをしてくださっております。まあ、新学期がね、始まるというタイミングでもありますので、
はい、
お子さんももちろんなんですが、車を運転されるドライバーの皆さんもね、地域のみんなで安全を守っていきたいですよね。
はい、そうですね。
はい、さあ、そして9月に入ってくるというところなんですけれども、
はい、
奥田さん、9月に入るとまたあれがやってくるんですね。
そうなんです。はい、あれとはですね秋の交通安全県民運動です。
うん、もうそんな時期ですね。
そうなんです。
はい、
期間はですね、9月の21日日曜日から9月30日火曜日までの10日間となります。
はい、またね、この秋の時期に改めて交通安全について考えていただこうということで、
はい、
またこの番組でも詳しく重点項目とかご説明いただけるんですかね。
はい、次回に、はい、お話しさせていただこうと思っております。
わかりました。じゃあそちらもしっかりと確認していただきましてね、
はい、
また交通安全運動について、しっかりとね理解を深めていただければと思います。
はい、
はい、では今日もお時間がやってまいりましたので、最後にいつもので締めくくりたいと思います。お願いします。
はい、今日も明日も交通安全
よろしくね。奥田さん、藤北さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ここまではナポくんナピちゃんの交通安全情報のコーナーでした。